こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、いと申します。
今日なんですけど、
はい。
まあ、すごい女の人をやろうと思います。
この間もやったなぁ。
すごい女の人でしょ？
すごい女の人。
この前は、堤玲子をやったんですけど、
すごい、う
ん。まあ、すっごい人でしたよね。
すっごい人でした。
で、ヤクザの子なんか何人殺しても構わない。クソを食ってでも生き延びるっていう、あの、医師さんの名言にもあるように、
うん、
まあ、そんな、感じだったと思うんですけど、う
ん。おばあちゃんが大切なことを教えてくれてましたね。
そう。
クソを食ってでも生き延びろ。
で、それ1930年生まれじゃなかった、堤玲子。
はい、はい。
で、1929年に生まれた。
うん。うん、
一個上の女の人の話なんですけど。
なるほど。
今回はその対局。
対局？
そう。堤玲子の対局で、
はい。
愛と、あの、社会福祉に、社会奉仕とかに、一生を捧げて、人生のすべてをそういうことに捧げた女性。その彼女の微笑みっていうのは、まあ、いろんな人を虜にして、あの、すごく彼女の微笑みを見てるだけで癒されるっていう。
あ、そっか、魔性の女とかじゃなく、本当に美しい、その愛に満ちた人ってことですね。
優しい。だから、お母さんを見てるような気持ちになるっていう。
はあ。
まさに聖母のような人。
はあ、それはすごそうですね。違う意味での。
はい。
ね。
で、北原聡子さんって言います。
聡子さん。
はい。ありの町ザマリアっていう風に呼ばれたんですけど。
ありの町。
はい。今回はその北原聡子さんの人生を見てみようと思います。
はい、お願いします。
はい。聡子はさっきも言ったように、1929年、昭和4年、東京の杉並区で生まれたんですね。
あ、東京の話なんですね。
はい。で、あの、多分あなたと私も好きな、あの、高円寺近辺です。
ああ、はい、はい、
うん。だからもうその辺をちょっと想像して聞いてもらえればいいんですけど。はいはい、で、両親は、北海道の出身で、お父さんは金氏っていう名前で、
うん、
ちょっとね、珍しい名前だけど。うん、で、家業を継いでほしいっていうふうに、その金氏のお父さんは言ったんですけど、その反対を押し切って、学問の道に進む。
インテリな感じの女性なんですね。インテリな感
じ
なんです。
あ、いや、じゃないです。あの、彼女がじゃなくて、彼女の、
あ、お父さんだってこと。
だから、はいはいはい、あの、あれですよね。堤家で言ったら、今、あの、岩尾の話です、ね。
ああ、なるほど、なるほど。めちゃくちゃよくわかりました。
そう。岩尾の話。岩尾は、あの時、あの、トシ子とかをぶん投げたりしてるんですけど、一方、この、金氏、すごく学問の道っていうのを推奨してるんですね。
お
ぉ。北大。北海道大学に入学します。
お父さんが。
金氏は。
はい。
そのぐらいの頃に、佐藤子が生まれるんですけど、うん、さらに、そこから東大、帝国大学っていうのになってるのかな、当時。
そうですよね。めちゃくちゃじゃあ優秀な。
そっから東大に行って、博士号を最終的に3つ取るぐらいの超エリートのお父さん。
全然違う。
全然違う。ね、その頃は大体飲んだくれて、
はい。
あれですからね。あ
の、メリケンサックですよね。
そう、メリケンサックですからね。何かあると殴るっていう岩尾はね、
そうですよね。
金氏は違うんです。そんな感じじゃないんです。
わざわざ学問を志して北海道から東京に来て帝国大学に入って学問を極めてるっていう、そんな過程なんです、
ね、そんな過程なんです。
お
で、あの、佐藤子、そんな、だからお父さんは佐藤子のためにバラのアーチを作って、うん、
バラのアーチ、
バラのアーチですよ。
あ、世界観が違いすぎてどんな絵柄で描けばいいのかわからへん。
バラのアーチ、
はい、
赤い屋根、白い壁、白亜の洋館ですよ。だから
素敵、
素敵すぎる、
素敵すぎ
る。杉並の白亜の洋館です。
は
あ、あの、岡山の、だからあれじゃないんです。
そうですね。
で、はあ、それ、お花屋敷って呼ばれてるんですよ、その屋敷は。
はあ。
で、佐藤子はそこでピアノを弾いて過ごして、近所の人もそれを微笑ましく聞いてる。今みたいにピアノの騒音殺人事件とかないんですよ。
あらあら、ピアノの音が聞こえる。さとこちゃんが弾いているのかしら。
あ、いいわね。仲がいいわね。みたいな。そういうなんか優しい世界。完全に。
優しい世界。
全員が優しい世界。
やばい。
で、さとこはピアニストになりたかったんですね。
はい、
そんな環境で何不自由なく育って。なんですけど、お父さんに、まあ、プロっていうのは大変だから、あの、よくもうちょっと考えてみなさいと言われ、それで、まあ、素直に断念。もうここもちょっと違いますよね。
確かにね、家を飛び出していくみたいな感じじゃないですよね。
感じじゃない。
しかもお父さんもなんかちゃんと冷静な感じしますね。もうプロ、止めるわけじゃなくて大変だよって。
ちょっと考えてみなさい、みたいな。で、そこで、応援高校っていうところに、はい、応援女学校っていうところに進学。
はい。
で、昭和20年、
うん、
終戦から1ヶ月後、お兄ちゃんが結核で亡くなっちゃうんですね。で、まあ、直接の原因っていうのは結核だったんですけど、当時、 終戦直後で価値観っていうのが180度ガラッて変わった時代なんですよ。
そうですよね、う
ん、だから天皇陛下万歳でお国のために死んでいくっていうことがすごく美徳とされていた時代だったんですけど、うん、その中で、まあ、全然そこに価値っていうのがもう意味がないってことになっちゃって、まあ、生きる気力をなくしてそのどんどん病を治そうっていう気力もなくなって死んじゃったんじゃないかっていうふうに佐都子は思っている、
ね、うーん、まあ、そうですよね。本番でも大変な時代ですね。
そうなんですよね。
でもあれですね、佐都子ちゃんはあんまりその戦時中ですけど、あんまりそういうところで困ったりとか大変な目にはあってないっぽい感じですね。
そうなんです。本当に何に不自由なく、ピアノがだって弾けるような環境ですからね。
そうですよね。
王院を卒業後、
うん、
迷いなく昭和薬科大学に進学します。
薬科大学。
はい。
はい、
で、まあ、兄さんは肺炎で死んでしまったんで、うん、で、私は医者になりたいと、医学に関わる仕事をしたいっていう。だから、お兄さんみたいな人を、こう、救いたいっていう思い。
立派な子や。
そうなんです。この時から、だから、まあ、ちょっとそういう。
うんうんうん、
崇高なじゃないけど、まっすぐ育って、
うん、
優しい心で、そういう。
しかもね、こう周りの人にもその優しさをみたいなね。
そうなんです。
なんか優しい世界ですね。
優しい世界。
ここは優しい世界。
ここはもうあれですよ。
修羅じゃないんです。
部落の共同便所に隠れて、縄抜けしたりしないんです。そういうことじゃないんです、ここ、この世界線は。
そっかそっかそっか。ちょっと絵柄をね、絵柄をちょっとね。
そう、書き換えない
といけない。書き換えないといけないですよ。キャンディーキャンディーみたいな感じですか。
そう、キャンディーキャンディーみたいな感じですね。
完全に理解しました。
で、ですね、運命的な出会いをするんですけど、まあ、1948年、
うん、
夏に友達と横浜を訪ねる。
はい、
で、その時に、うん、外人墓地っていうのを初めて見るんですね。そこで友達と二人で、
うん、
遠い異国に思いを馳せて、まあ、ここに、日本に来て、ここで眠った人の人生っていうのはどんなものだったんだろうかとか、そういうのに思いを馳せるんですね。で、まあね、カルチャー食事じゃないけど、なんていうのかな、そういう、あるじゃないですか。
うん、
初めて 見るお寺とか、経験が少ないとすごいこう入ってくるじゃないですか。インスパイアされるというか。
ああ、なるほど、なるほど。うん、初めて触れた、まあ、宗教体験じゃないですけど。
みたいな。
ま
あ、即身仏初めて見た時とかも、
あ、ちょっとそれ共感しますね。
それなんかね、まあみんな大体、ああ、あれねって思うと思うんだけど。
まあでも人生の中の大きな出会いって感じですね。
で、そのまま、そこの外人墓地のところから、ちょっと歩くと、聖堂があって、有名な山手の教会っていうところなんですね。で、マリア像があって、それを見たときに、ふっと佐都子は思い出すんですよ。七五三で見た、巫女さんで、すごく巫女さんっていうものは聖なるもので綺麗で、ものすごく巫女さんを見た時に感動したことを7歳の時のことを思い出す。この時はだからもう高校生ぐらいの佐都子は思い出すんですね。
うん
うん、で、その聖なるものっていうものに対する憧れを強めていきました。
ああ、なるほど。確かに巫女さんも、こうマリア像もなんかこう白くて聖なるもので、あと美しいみたいな、そういう。
ちょっと不可侵な感じな、
うんうん、
そのお菓子がたい聖なる存在みたいなものに憧れを抱くようになって、
うん、
で、妹がその時にカトリックスクールに進学するんですね。これも妹の名前はトシコなんですよ。
何の因果か。
何の因果か。
何の因果かじゃないんですよ。無関係なんですよ。
無関係な、全く関係ないんですけど。
うちらは今何の因果か。
そう、思ってるんだけど、ね。
またちょっと絵柄が一瞬こう。
そう。で、そのトシコの関係で、うん、カトリックスクールのシスターと顔見知りになります。
ああ、ちょうどだから興味が湧いてた時じゃないですか。
そうそう。で、そのシスターから紹介されて、メルセス会っていう、メルセス会っていう、まあ、派閥の修道院を訪ねるんですけど、うん、そこで、公共料理っていうのを教わるんですね、うん。で、公共料理っていうのは何かっていうと、カトリックの教えを系統的にまとめたもので、うん、まあ、例えば、あなたは誰なのか、
うん、
何のために生きているのか、
うん、
人生とは何なのか、
うん、
そういうのを、系統的に教えるっていうやつなんです。
うん、
まあ、カリキュラムじゃないけど。
うんうんうん、
で、まあ、佐都子は、それに、すごい、なんていうの、共感して、感動して、朝早く、修道院でミサにも出るようになって、公共料理を教えてもらいに通うようになる。
ああ、そこからなんですね。
そこからなんです。佐都子の言葉なんですけど、
うん、
雪の塊の上に乗って、そのまま積もっていくものもあれば、雪の上に落ちて、スッと消えていくものもあります。踏みつけられて、そのまま泥まみれになってしまう雪もあります。私はこの世の中で、そのどの雪に当たるでしょうかっていう。
ああ、白いですね。
そう。それで、だからそういうふうに、いろいろ悩んだり、考えたりっていうのを深め、考えを深めていってるわけ
です。ああ、そっか、自分は何者であった、何を出すべきかみたいなことを考えてるってことですね。
そうなんです。
ああ。
で、里子は、うん、まあ当然の流れなんですけど、うん、まあカトリックに触れたことによって、洗礼を受けたいっていうふうに思うようになるんですね。
そうですよね。
うん。まあこの流れで言ったら当然じゃないですか。うん、で、最初はお父さんとお母さんは反対してたんですけど、
うん、
お父さんはかつて自分が家業を継げっていうふうに言われてたのに、反対を押し切って、東大に進学。
うん。だって北海道から東京まで来ちゃってますし、お父さんもね。
そうなんですよ。うん、でも北大に行った時点でもかなりすごいし、うん、まあかなりの財力なんですけどね。
うん、だいぶ十分な感じしますけどね。
北大の後にもっと言うと、東大に入れてるってかなりの財力なんですよね。
うん、しかもなんかね、論文も出してみたいなね、なんかだいぶご活躍の。
そう。お父さんの、だから、その背景を考えると、家業って何の家業なんだと思って、多分その家業を継いでても相当儲かってはいたんだろうなってちょっと思うんですよね。
確かにそうですね。
そう。
うん、なんか、その社長業を継がなかったぐらいの。
ぐらいのレベルの高さ。
雰囲気っぽいですよね、なんかね。だって別に、ね、東京来れちゃってるわけですしね。
うん。
帝国大学入ってからもちゃんと暮らせちゃってるますしね。
そうなんですよ。
そうか、俺は家を飛び出して非行少年だったみたいなわけじゃなくて、
うん、
親を悲しませてしまったから、君は好きなようにしたらいいよって、なんかちょっとね、こうやっぱりハイレベルですね。
そう、飛び出して娼婦になったとかじゃないんで、
男色の絵柄が違う。
そういうねことじゃないんです。
そかそかそうですよね。うん、
で、まあそのじゃあ好きなようにしたらいいだろうってお前の望むようにしなさいっていうふうにお父さんは言うんですね。
もうみんないい人や。
さとこに。で、さとこは晴れて洗礼を受けられることになります。
はい。
洗礼名はエリザベート、献身名はマリア。っていう。洗礼名っていうのは、キリスト教徒が、洗礼を受けるときにつける名前で、献身名っていうのは、なんて言うんですかね。
まあ、自分の意思で本当に、その、まあ、入信じゃないですか。するってときに行くことですよね。なんか、
つけるやつ。
うん、友達のクリスチャンとかも、赤ちゃんのときに最初その、洗礼名がついてて、うん、実際大人になって、じゃあ実際自分クリスチャンとして生きるってなったときにもう一個名前もらうっていう。それが献身名ってことですよね。
うん、そうです、そうです。なんで、この名前っていうのは、まあ、誰かにつけてもらったり、自分で選んでつけたりっていうことができる名前なんですね。うん、で、サトコは、エリザベートっていうのを選んだっていうのは、
うん、
エリザベートは13世紀のハンガリーの聖人なんですよ。
うん、
ハンセン病の治療などに尽くして、雷病ね、ハンセン病。
そうですね、雷病ですね。
雷の人たちに寄り添って、28歳で亡くなった女性なんですね。
うん、なんかあれですね、身を落として、
うん、
何かをやろうというお気持ちが伝わってくるような。
そうなんです。
うん、
だから非常にその今後の里子の人生に、まあ、名前も深い影響を与えてるっていうか、
そうですね、
ちょっと関連してるような、くしくも。
うん、うん、そうですね。後から考えると。
感じがね、見えてくるんですけど、
うん、
洗礼を受けた日、
うん、
里子は真っ白いワンピースで、
うん、
で、まあ、ベールをかぶって、
うん、
で、キリストの花嫁になるため、萩にあるメルセス会の修道院に入ることを決めました。
萩ってまた
山口県。
遠いですよね。
うん、で、やっぱそこが一応ね、本場っていうかなんで。
うん、
というふうに決めて、うん、ただその前日、
はい、
高熱が出ちゃうんですよ。肺結核だったんですよ。
あ、お兄ちゃんと。
お兄ちゃんと一緒。ただ、うつったとかではないと思うんだけど、まあ、当時、まあ、うちの祖母とかもなんですけど、肺結核ってものすごい流行ってて。
そうですよね。流行り病っていうことですよね。
そうなんですね。で、同じ年に、お父さんも病で倒れるんですよ。
お父さん。
禁止。
禁止。
禁止が。
金を司るとか言って禁止。
今ちょっと包み気っぽい匂いがしたけど。
ちょっとね。
そう。発想がね。
発想がね。そう。大変じゃないですかね、もう。
そうなんです。で、里子の姉っていうのがもう嫁いでね、嫁ぎ先にいた姉なんですけど、
うん、
両親を心配して、
うん、
で、その自分の嫁ぎ先に来ないかっていうふうに呼び寄せて、
うん、
家族みんなで、花川戸にある家に、履物をやってるんですけどね、その、お姉さんの。
うんうん、浅草。
浅草の。っていうところに移ることになったんですね。うん、でも、これもまたちょっと考えてみればなんですけど。
なんかちょっと思いましたよね。
うん、
なんか、いい、オーダーの。
オーダーなんですよ。
旦那のところに姉ちゃんが嫁いでいる。しかも姉ちゃんが、自分の、しかも奥さんですもんね。嫁に行ったところで、うちで一緒に住みなさいって言える。
言える。 ていう。で、大棚も大棚だし、その、姉ちゃんの、要は北原家自体が相当なんじゃないかっていう、普通、嫁ぎ先で自分は嫁の立場だったら、家族全員そこに呼ぶなんてことできないんですよね。
想像できないですよね。
しかも、家を建ててるんですよ。家族を呼ぶために。なんかその履物屋さんの隣の土地が空いてたから、はい、そこに家を建てて、全員呼び寄せてるんですよ。
お姉ちゃん？
すごいでしょ？
お姉ちゃん？お父さん、まさとこも、こっちのところにいらっしゃい。そう。お家はね、大丈夫。横に家で土地が余ってるから、ここを買って家を建てれば大丈夫。
それな。
いや、
そのパターンな。
え？そんなことある？
すごいし、もう、ずっと順調でしょ？
なんか、すごい、いいことしかない。
そう。
大変なこともありますけど、うん、なんか、おおむね順調。
おおむね順調。
おおむね順調。
で、その履物屋をしてる、で、そこに、一人の神父がやってきたんですよ。
なんかまた、間のいいことに。
ね、なんか神父の人って、まあいろんなところ回って、布教活動じゃないけど、そういうことやるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、履物屋のところに来て、はい、まあそういういろいろな絵とかを見せたりして、うん、こういう神様っていうのはこうですよ、みたいなことをやってるときに、まあ里子は、うん、まあすごくそういう世界に傾倒してるじゃないですか。
そうですよね、洗礼も受けましたしね。
で、まあ彼はゼノ神父って言うんですけど、
はい、
まあそう話して、で、うん、あなたはすごい人の助けになることをしなさい。人を困った人を助けてあげてくださいっていうふうに、禅の神父は言う。
へぇ、里子にそう言ったんですね。なんかちょっといろいろと補強されますね。
そう。で、あ、そうなんだと思ってたら、うん、まあ新聞、この間新聞に出てた人ですよっていうふうに、その、小間物屋の、その下駄屋の、
はい、
他の店員がやってきて、え、はい、この人出てますよって、で、里子見せてもらったら、はい、確かにっていう。
ゼノ神父が。
ゼノ神父が。
新聞に。
あの新聞に出たの、さっき来たおっさん、みたいなことになって。
で、悪いやつだったんですか？
どんな新聞かっていうと、
はい、
アリの町に今度カトリック教会が立つことになったっていう、そういう記事、広告なんですけど、アリの町ってなんだと、
う
ん。
そう、アリの町とは？
で、まあ、アリの町なんてその里子は全然知らないから、何かっていう。で、アリの町っていう存在した知らなかったんですけど、うん、コトトイ橋のたもとに、隅田公園っていうのがあるんですね。
うんうん、
で、その隅田公園のところに、うん、まあ、正式名は、アリの会仕切り場っていう場所。
うんうん、
で、そこで、まあ、会長さんというのがいて、
うん、
小沢元っていう役座上がりの人物だったんですよ。
おー、なんか急に世界観が。
そう。アリの町っていうのはまずそういう小沢元っていう人が仕切ってる町。
界隈みたいな感じ。
界隈なんですね。うんうん、で、まあちょっとここから小沢の話になるんですけど、うん、製材所があった約600坪の土地、うん、坪。あり合わせの板で囲って、うん、バラックを建てて、
うん、
で、そこで仕事のない人を日雇いの形で雇ってて、
うん、
ガラスくず、鉄くず、縄くずみたいなのを集めさせて、
うん、
まあ今でいうリサイクル業っていうのを走り、
うんうん、
そういう職業を、まあ、展開してた、
うん。
で、それはバタヤって言われてて、
うんうん、
で、ここの敷地をバタヤ部落っていう風に人は呼んでて、
うん、ちょうどあれですよね、戦後のところなんで、戦後土作物件みたいなところで、そうそういろんな建物とか、トタン小屋みたいな、バラック小屋みたいなのがいろんなところに建ってた、うん、そのまま一角の界隈みたいなイメージですね。
そうです。で、まあ、言ったら、ね、不法占拠っていう勝手に建てちゃったっていうパターンのやつなんですけど、
うんうん、
で、なぜバタヤっていうかっていうと、まあ、川端、川の近くで川端のバタから来てるとか、あとそのバッタモンばっかり扱ってるから、バタヤなのかと、まあいろんな説があるんですけど、
はいはいはい、
言われてて、
うん。
で、まあ余談だけど、この小沢さんっていうのは、ちょっとまあヤクザだし、はい、
そうですね。
そう、小沢仁志で連想しちゃうんですけど、ね、私は。
急になんかまた絵柄が。
そう、小沢仁志で、まあ想像してくれる。
想像してください。
急に。日本統一とかの。
急になんか、また竜が如くみたいな
雰囲気で。そうそうそう。それから、それで小沢のことは想像してくれれば大丈夫なんで。はいはい、
完全に理解しましたもん。
で、その小沢が意気投合した男。
はい。
松井徹っていう男なんですけど。
あれ、キャンディーから遠く離れてきた。意気投合した男
結局そっちの世界かなっていう。で、その男は、
はい。
小沢は土地のことでヤクザでトラブルを起こしてて、
うん、
で、あとバタヤとも揉めたりしてたって、うんうん、小沢は、
うん。
で、それを繰り返してたんで、
うん、
法的にバタヤの集まりっていうのを合法集団にしたいっていうふうに、法律事務所に相談に来たんですね。
ほう
ん。小沢仁志が。
はい。
小沢元がね。で、それの時に逮捕に出たのが松井っていう男なんです。
ほ、
うん、松井さんっていうのもまた一癖も二癖もある男で。うん、
てかそんなこと 所を相談に行く法律事務所ってどういう法律事務所よって感じですもんね。
そう。
合法の団体に俺たちなりたいんやみたいな。
バテはなりたいんだっていう。
で、そこに対応してきた人
は、松井、はい、も、松井徹って言うんですけど、
はい、
松井徹は、歌舞伎の脚本家、まあ、劇作家ですよね、はお父さんに持ってて、はい、で自分もシナリオライターをやって、あとはまあ新聞記事に、寄稿したりとか、っていうバイトをしてて、で、法律事務所に勤める方はそういうことをやってる変わり者。
だいぶ変わり者ですね。
だいぶ変わり者。
その人が出たんですね、法律事務所に行ったら。
そう。ね、なんかもう法律事務所の人も、すげえめんどくさいおっさんが合法にしろって来たから、もうこれはもう同じぐらいめんどくさい人に対応させるしかないってなって。
あ、なるほど、なるほど。
そうなんです
。東西新聞の山岡さんみたいな。
そうそうそうそうそう。
おいしんぼ的にね。
そうそう、そういうイメージ。で、ちょっと行ってこいっていう感じで、
はい、
そう、トールが対応することになったんですけど、
はいはいはい、
で、その時に、まあ、すごく自分の理念みたいなことを話して、で、そこで意気投合しちゃうんですね、この人。
あれあれあれあれ。
なんと。で、自分も、アリの町に住むよっていうふうに言い出すんですよ。
おうおうおう、その、だって法律事務所に行ったら、その法律事務所の人が、いや、もう法律上はこういうのはできませんとかじゃなくて、うん、もう分かるぜみたいな。俺もアリの町に住むぜみたいな。
小沢さん、俺もアリの町に住むよ。
おやおやおやおや。
そして、理想郷のために、マスコミを味方につけて、で、アリの町に対する、なんていうの、そう、好意的な意見が増えれば、そうね、不法占拠のアリの町を潰そうっていう動き、焼き払ってしまおうとかいうような向きもあって。
まあ、それはまあ、一般的に考えたらね、勝手にそんなもんをね、立てて、しかも、こう、なんか何者か分からへんような人たちをいっぱい働かしてる、ちょっとそのね、
やばい、
やばい集団みたいなところを、ここを持ち上げていこうというか。
そう。
はあ、
それを、だから、俺たちで、理想郷にそこをしようっていうのを、松井と小沢は手を組んだ。日本統一ですよね、だから。
やべえ。
理想郷。
やべえ。
これで俺たちをトップに躍り出ようぜっていう、ことになったんですよ。
はあ、ええ。だいぶ、なんです。なんです。こう、龍が如くと、キャンディーが全く違う二つの物語が。
そう、ここで融合し出すんですね。また融合してないけどね。
はあ、
で、その小沢と松井が暮らすバタヤ部落に、さっきのゼノ神父が訪ねてきたんですよ。
ああ、そうや、資金集めに奔走してるんですか？
そう、資金集めに奔走してて、まあ、理想郷を作るための、
はい、
ゼノ神父はゼノ神父で、まあ、布教のために、で、そこに訪ねてきてて、で、部落の子供たちにお菓子を配り出すんですよ。で、そうすると松井は怒っちゃって、で、まあ、クリスチャンっていうのが俺は大嫌いだと、自分の安全な場所にいて、痛みを伴わない施しをして、で気分をね、気分良くしてるだけの偽善者だ。
なるほど。
で、まあ、こじきじゃないんで物はいらない、で子供にもらい癖はつけたくないっていう風に言って、
これは確かにちょっといわゆる慈善ね、事業みたいなところでもある意味こう出てくるような話題かもしれないですね。
そうなんですよ。まあ、永遠の命題っちゃ命題なんですけど、
そうですね、お前らが気持ち悪くなるためにやってるんやろっていう、まあ、当事者の方っていうことですよね。なるほど。
で、そんな松井。
はい。
言いました。物はいらないね。じゃあ何がいりますかってゼノ神父。心だよ。俺たちはバタヤのことを本当に理解してくれる心が必要なんだ。これを聞くとゼノ神父は嬉しそうにして、まあ、素晴らしいです。私、心あげます。みたいな。じゃあそれってどういうことなんだってなったら、そしたら、さっき言った、って言ったら、松井が、この新聞に、ありの町のことが載るようにしてくれたらいい。
おー。
いうふうに言って、新聞に載れば、要は評判が、さっきと一緒で、評判になるので、ありの町っていうのを潰すっていうのことがしづらくなる。ので、どんどん新聞にありの町のことを出して、で、こういうふうに、今、ゼノ神父がありの町にこういろいろしに来てるみたいなのをどんどん記事で出してほしいみたいな。
なるほど、そうだ、ゼノ神父は新聞になってたんですよね。
そうなんです。
教会を作ろうとしてる、で松井はジャーナリズムみたいな感じの流れをお父さんからも組んでて、自分もライターとかやってるから、マスコミの力を借りてありの町を盛り上げていきたいと思ってるから、そうか、そこで利害を一致させようとしてるってことか。
そうなんです。
物じゃなくて行動で示してくれて、
行動で示してくれっていう。
あ、なるほど。
で、ただ これで、まあ、まあ、半信半疑だったんですけど、松井は、あちこちに電話する。で、そして、やっぱりちょっと取り合ってもらえない。
まあね。
税務新聞の記事、この間書きましたよって。で、もうそれは、前やったから受けないですって、なるんですね。
うん、
でも、松井は、せっかくのチャンスなんで、無駄にしたくなかった。
うん、
で、最後にかけた一社に、まあ、口から出任せを言うんですよ。
うん、
今度、このアリの町に、カトリック教会を建てることになりましたと。
あれ
言っちゃうんですよね。
あ、そういう新聞やったんや。
そう。その相談に、ゼの神父が今来てるんです。で、もう帰るって言ってますけど、すぐに記者とカメラマンを用意してくれんだったら、20分待たせときますから、ここで取材させてくださいっていうふうに言って、まあ、口から出任せ。そうすると、まあ、記者がやってきて、その日のうちに、夕刊に新聞が載った。それがさっきの、さとこが見た新聞なんですよ。
ああ、運命的な、
そう。
タイミングや。あ、なんや、もうカトリック教会建てるんやと思ってたら、これ出任せやったんですね。
出任せやったんです。
いや、驚きでしたね。
そう。そんな計画は最初の時点では一切なくて。
ただただ布教活動に来てた東京に、ゼロ新婦が、いつの間にかアリの町に教会を建てるために頑張ってる人になっちゃった。
うん、そうそうそう。とにかくアリの町を潰されたくない松井たち、小沢松井が、担ぎ上げたというような形。
なるほど。うん、
で、さて、再び里子。
はい。
ある日、ゼネ神父が偶然店の前を通るんですね。で、まあ、人の役に立つことをしなさいっていうふうに言われたけど、
さ
とこはゼネ神父に前回、
うん。
それが頭から離らなかったさとこは、うん、偶然店の前を通りかかったゼネ神父を追いかけていくんですけど、
うん、
全然どこに行ったかわかんない、
うん。
だけど、きっと新聞で見たアリの町に行くんだっていうふうに勝手に思って。
さとこちゃん、あかん、そこは。
そう。それで、アリの町に行ってみようっていうふうに、さとこは思うんです。で、まあ、でもここもまた優しい世界なんですよ。
え？でも絶対やばいでしょ、だって。ね、やばいことになりますよ、絶対こんなん行っちゃったら。
ね、真っ赤なね、はい、上等な着物を着たさとこは、
はい、
まあ、アリの町に向かってこう、たったたたって行くんですけど。
作風が合わへんもんだって。
ちょっとそこだけ時空の歪みが生じてるんですけど。
歪みが生じちゃって、もう入れないですよ。
でも、その町の人っていうのが、どこに行くんだねって、あ、アリの町っていうのに行きたいんです。じゃあ、俺がアリの町に入るまで、あ、そこは危ないから、こっから見張っててあげるから、じゃあ行っておいで、みたいな感じに。
え、何その人？
優しいんですよ、その。
何で優しいの？
町に入る前のあたりにいる人たち
も。しかも止めるわけでもないんや。
そうそうそう。行きたいっていうからね。
行かすなよ。
そう。ゼノ神父のところに行くんですって、さとこが言って、
はい、
ゼノ神父はじゃあ、その小沢さんのところにいると思うよ、みたいに、その町の人に言われて、で、小沢のところに行くんですね。
はい。
で、小沢にはそこでちょっと、まあ、ちょっとね、喋ったりとか、ちらっと会うんですけど、
うん、
そんなに懇意に喋るわけじゃない。
うんうん、
で、そうこうするうちに、ゼノ神父はもうちょっと帰るっていう段階になって、
うんうん、
で、まあ、追っていくんですよ、さとこは。ゼノ神父を、
うん。
まだちょっと、ちゃんと話したりないし、
うん、
で、そうこうするうちに、雨が降り出して、神父は傘を持ってないんで、びっしょ濡れになるんですね。
うん、
ただ、わざと、こう、さとこに、いろんな周囲の様子を見せながら、帰るんですよ。こんな状況なんだよ、この街はっていうのを。
あ、もう、そうか、一緒にいるから、分かってるってこと。追いかけられてるっていう。
さとこと一緒に、家に帰る。家というか、その、部落から出る。アリの町から出る
とき。そうか、そこで一緒に行ったってことなんですね。
う
ん、
そうそう。
はい。
で、まあ、合流してっていうかね。
うん。
ついてきちゃったさとこに、まあ、こう、景色を説明し出すんですけど、
うん、
周囲のいくつもの掘ったて小屋、で、橋の下を通れば、まあ、そこにも掘ったて小屋があったり、
うん、
そういうの、とにかく悲惨な状況。
うん、まあ、さとこはこんなの初めて見るでしょうね。うん、
初めて見て、
うん、
で、まあ、びっくりするんですけど、
うん、
結局、その辺の掘ったて小屋の説明をしてても、どんどんずぶ濡れになっていくんで、さとこがちょっとうちに寄ってくださいって、うちで乾かしましょう、神父様。
うん、
っていうことで、さとこの家に行くことになるんです。で、ここでも優しい世界。もちろん、まあ、神父だからっていうこともあるけど、
うん、
まあ、家族は一切もちろん何も口出しもせず、まあ、お茶飲んでってください、体乾かしてくださいっていう感じで対応する。
優しい世界すぎる。しかも、アリの町いたんで別に全然無事に帰ってくるし。
アリの町に、そう、行ったことに対しても別に何も言われないしね。
ね、突然ね、神父さん連れてきても、どうぞどうぞ、みたいな。
そう。
里子お世話になって、みたいな。
なんですよ。
優しい世界。
優しい世界。で、その、里子は、
うん、
その、体を乾かしてる間に、
うん、
ゼネ神父に何枚もの写真とか切り抜き、新聞の切り抜きとかを見せられて、まあ、 それで説明はされるんですけど、
うん、
お嬢さんこれ見てくださいと、
うん、
この人たちはお手洗いもないんです、日課もお風呂に入ってません、共同便所の水を飲んで生活してるんですって。もちろん電気もない、うん、浅草本願寺にも墓地にも地下道にもたくさんこういう人たちが住んでる、何百人いや何千人住んでるかもわからないぐらいっていう風に言うんですよ、ね、三宮の人たちっていうのも一番かわいそう、あのあっちのね、
神戸
のあの全国全の神父、神父なんで回ってるから、で日本全国にこういう人たちがいますっていう、でもう住むところもないから穴を掘って暮らしてる人さえいるっていう風に言われて、その夜さと子はなかなか寝つけなかったんですね。
うん、
初めて知った現実、
そっか、そう、
こんな世界があるなんてことは全然知らなくて、
そっか、うん、そうですよね。だってなんか人のためになることをしなさいって言われたのを覚えてて言ったら見たこともない、
そう、
しかも自分が知らへんかっただけで目の前に本当はいたってことですもんね、困ってる人たちが。
そう。で、全くそれが見えてなかったし、
うん、
とにかく、こんなに貧しくて困ってる人たちがいるなんて。
うん、
で、まあ、自分は20年以上前の神父はそういう人に対して尽くしてたのに、自分は何をしてきたんだろうっていう。
うん、
外国人の前の神父がこんなに勤めてるのに、うん、日本人の自分は何をしてたんだろうっていうので、恥ずかしさで身がすくむ思いをしたっていう。
なるほど。
なんですよ。
なんか、ゴータマシッタールタみたいですね。
そう。なんかもう崇高なね、うん、感じの世界線が続くんですけど。
そうですよね。まあでも、本当に、こう、知らなかったから驚いたっていうことですもんね。
そう。
洗礼まで受けて、そういう気持ちはもともとずっとあったわけですもんね。うん、
で、まあ、そんな悩みを抱えつつ過ごしてるんですけど、
うん、
まあ、日々が過ぎ、
うん、
ゼノ神父が再び訪ねてくるんですね。
はい。
で、松井も一緒なんですよ。
松井。
ちょっと嫌な予感するけど。
嫌な予感して
る。あの松井、あの、計算高い男松井が。
気の臭くなってきた。
そう。で、一緒で、で、有戸町でクリスマスをするから、さと子さん手伝ってくださいっていう風に。
なんかちょっとこれは、SNS で、なんかこう、映えさせようとしてる。
そうそうそう。
なんか、バズろうとしてませんか？
拡散をね、目的で。なんですよ。で、もうもちろんさと子の家族をみんなも喜ぶ。
いい人たちやからね。
いい人たちがね。
それは素敵だわ。
じゃあそうしましょう。ぜひ佐藤子いいこと思いついたわね。それはいいことですねって言ったんですけど、
はい、
でクリスマスをするのに、でも歌を歌うのにピアノがないと、
は
い、そのバタヤ部落
が
ピアノがないので、
はい、
でそれで佐藤子は思いつくんです。
はい、
みんな家に来たらいいじゃないっていう。
え、まマジ
マジ
マジマジ
でバタヤ部落の子たちをみんな。あの、自分の家に招待するんですね。
すごいですよね。
で、ピアノを教えて、歌を歌ったりとか、っていうことをやるんですけども、飲みしだめとかもね、すごいいるような子供たちなんですけど、家に招いて。
はい。それ、あれですか、外こう、周りもでも、それをね、こう、応援してくれてるわけですもんね、
家族
もね。
そうなんです。いいことをしましたね。
来てもらいなさい、来てもらいなさい。ピアノがないから、うちに呼んだらいいじゃない。
で、お紅茶とかもね、出したりとかね。
あら。
そう、うちのおばあちゃんよくお紅茶って言ってるんだけど、ね、お紅茶って言うよね、昔の人って。
って言う。
なんか。
すごい。
で、まあその時に、はい、まあ改めて子供たちと深く話すようになるんですけど、そうしたらやっぱり、バタヤ部落の子だから、例えばなんか学校で絵が表彰されたら、バタヤ部落の子のくせにって言われるし、逆にそのなんか物がなくなったら、もうもちろん、もともと疑われてるから、あいつのせいだ、あいつがいるからって言われて、いいことをやっても悪いことをやっても、とにかく、嫌われる、うん、その、なんて悪口を言われる、陰口を叩かれる、
うん。
だから何をしてても、結局、ここ、ありの町の子って言われて、いじめられるっていう風に言ってて。
うん、
で、まあ、さと子は、なんていうのかな、かわいそうと思って、
うん、
この子たちを救ってあげたいっていう風に、
うん、
なんとか、その、この子たちのクリスマスを成功させたいっていう風に、ここで思うんです。さと子は今、だから、ちょっと整理すると、さと子は今燃えています。なんとかこの子たちのためにクリスマスを成功させたいという慈愛に満ちた気持ち。はい、
そうですね、
はい。
そうですね。
はい。そして一方松井。
ですよね。
そう。そもそも松井はすごいいろんな宗教を研究してました、今まで。
あ、そういう人なんですね。
そうなんですよ。で、比叡山にも長くいたんです。比叡山の僧帽に長くいたんです。
意外な。ちょっとなんで法律事務所いたんやろ。
ガチ研究してんですよ。ちょっとかじったとかじゃなくて。
割とフィールドワークする人ですね、
入り込んでたんですよね、だからそこ
の。なるほど、なるほど。
比叡山に。
完全にね。
で、 あとは、その焼け跡で、うん、人々の生活が苦しいのとか。
そうだ、戦争の焼け野原の中で。
そう。宗教にっていうのは何なのかっていう救いを求めて、うん、まず、叡山に行って、うん、で、その次に、まあ、叡山は、ちょっと、自分が思ってたのと違った、
うん、
なんか、やっぱね、理念はいいんだけど、うん、やっぱ現代になると、まあ、ちょっと堕落じゃないけど。
うん、そうかそう、今の世の中に即してはないのかもしれないみたいな気持ちもあってってことなんです
か、ね、で、次、キリスト教。キリスト教を勉強する。
はい。
で、キリスト教を勉強して、やっぱりすごくキリストの言ってることっていうのは素晴らしいというふうに思うんだけど、うんうん、実際にじゃあキリスト教徒と教会の生活っていうのを見ると、やっぱ違うと。
うん、
で、結果、大嫌いになります。
あ、反一転してね、こう、なるほど、なるほど。
結構極端って極端に触れがちじゃないですか。
そうですね。
極端な人って。
確かに、確かに。
ただ、
はい。
そんな大嫌いなキリスト教なんだけど。
そうですよ、そもそも。
そう。でも、マスコミに周知させて、で、そのアリの街をなくさないためには、やっぱね、バズらないといけない。
そうですね。
で、バズるためには、絶対に、その、佐藤子が必要。
そうですね。めちゃくちゃいい話になりそうですもんね。
そう。
そうか、最初からだから松井はあれなんですね。キリスト教は綺麗だが、ゼロ神父、あんたのことは活用させてもらうぜ、みたいな。
っていうスタンスなんです。
なるほど。そこにしかも里子みたいなのが現れて、
そう。
こりゃバズりの予感がしますね。
そして一方。
はい。
小沢。あ、
出た、小沢。
小沢。小沢も、ちょっとね、小沢は多分政治よりも、もっと単純でいいやつなんですよ。
そうですよね、そうですよね。
この人。
うん、うん。
で、小沢は、
うん、
松井先生は、とにかくよくキリスト教の話をするし、
うん、
例えで、要は会員とかさ、うん、そういうことの例えでよくキリストの世界っていうのを表現で出すんですけど、
うんうん、
よくキリストの話をするし、教会立てるっていうふうに断言したし、
うん、
断言したんですね。だから、
うんうん、
まあ、かマスコミに口から出任せる。
そうでした、そうでした。そうでした。
なんで、先生はとにかくクリスチャンに違いないと。
あれ小沢さんって、ちょっともしかして、アホの子系のね、しかも松井先生とか言ってるんや。
そう、先生っていうふうに呼んでて、その松井の方は小沢のことを、親父って呼んで。
親父。
親父と先生の関係なんですよ。
あ、そうでしたか。
この二人。
そうだ、別にでも、弁護士でも何でもないもんね、松井。
そう、でも先生。
法律事務所に行ってね、なんか、こと、インテリジェンスな感じするから、松先生って呼んでるんや。
あとほら、相談事をね、聞いてくれたしね。
そっかそっかそっか。
実際。でも、意気投合しちゃったから、結果同じ横に住んでるんですけどね。
確かにね。うん、あ、そっか、クリスチャンに違いないと思ってるんや。
で、とにかく、先生が喜ぶように、クリスマス会を大成功させなければっていう。
なんか一周回っていいやつな気がしてきました。
だからもう本当にとにかく、彼は先生のために頑張ってる。
うん、うん、先生もすごいなんか頑張ってる。先生もきっとね、キリスト教好きなんだ。
そう。
成功させるぞ、おーみたいな。
っていうスタンス。
なるほどな。
今の視点で。
うん、わかりやすい。
で、ゼノ神父。
はい。
ゼノ神父はとにかく布教したい。キリスト教は素晴らしい。みんな愛の世界を信じたり。っていうスタンス。
これいいですね。四者四様みたいな感じで。はい。
で、とにかく、まあ、さっきも言ったけど、実行側にいる松井は、クリスマスが嫌いなんですけど、まあ、だから、里子の噂を聞いて、まあ、里子にやらせようということになる。
なるほど。
で、まあ、クリスマス会は大成功だったんですね。
おー、よかった。
何人もの新聞記者とかカメラマンが取材に来てて。
あ、松井の思惑も大成功しちゃってる。
そう。
しかもちゃんと事前に読んだんですね、新聞記者などを。
そうなんですよ。もう、準備、まあ、抜かりなく。
あー、なるほど。これうまくいったでしょうね。見栄えも良さそうですもんね。
そうなんですよ。いい絵面がね。
うん。しかもね、ちゃんとその街の方が、バダヤの子たちを読んだみたいな構図がまた美談っぽいですね。外から見ても。マスコミもすごく、こう、好きそうなというか、
そう。
盛り上がりそうな話題な感じしますね。
で、どんなクリスマス会だったかっていうと、
はいはい。
まあ、バダヤカゴを背負った、アリの街の、
うん、
大人が2、30人、
うん、
新聞記者とかが焚いた照明フラッシュの中を、まあ、ゆっくりと歩いてくる。
うん、
で、わらぶきの馬小屋っていうのを作って、で、まあ、ね、キリストのモチーフなんで、
うん、
で、そこに近づいていく、
うん。
で、先頭に立ってるのは、羊ならぬ、小沢会長。
あれあれ
小沢会長
が。迷える小沢会長。
小沢会長が飼っていたヤギ。小沢会長ヤギ飼ってるんですよ。で、ヤギをこう、あれして、先頭近づいていって、
はい、
で、まあ、それって当時ね、貧しい羊飼いたちが、キリストの誕生を真っ先に祝ったように、この世で最も貧しい、くず拾いたちが、キリストの誕生を祝うっていうコンセプト。で、そういう意味を込めて、 まあ、さとこにやらせてるんで、さとこが演出したんです、全部。
さとこがやってんの
よ。さとこがやってんです。
松井先生作詞やなと思いきや。
うん、これはさとこ。で、周りの人も松井先生がやってると思い込んでるんだけど、これは実はさとこなんですよ。
なんかちょっと生と線みたいな感じを思っちゃいましたよ。
で、まあ、海馬沖には、この間、蟻の町で生まれたばっかりの本物の赤ん坊っていうのを寝かして、で、白いベールをかぶってるマリアに扮したのは小沢会長のおかみさん。
わあ。
っていうような。
ちょっと素晴らしいけど、ちょっと なんていうか、生々しいやり方しますね。
ね、これ歌える？英語である？英語。
あの、あれですね。
あれ。
クロービア。熱かな
っていうやつ
多分
を響かせて、
はあ、巻き人必勝とかなんですかね。はあ、うん、すごいですね。
っていう感じで、まあ会をまあ粛々と取り行っていったっていう。
いや、ちょっと佐藤あれですね。あ、これ悪気ないけどひどいことですね。悪気ないからこそ怖いことしますね。結構やり方なかなかですよ、
うん、
ね。だって貧しき者に貧しき者で、でまたね、蟻の町の子供を使って、うわ、なんかそれあれですね、こう
悪気がないからね。
そう、なんかプロテスタントじゃなくてカトリックっぽいよね。
あ、このカトリックですよ。
そうそう、でほら、うん、なんていうの、このカトリックの生々しさって独特じゃないですか、うん、なんかその本当にカトリックの生々しさをすごい踏襲してるなと思いました
ね。
この感覚、こういうことする感覚
で、うん、ゼノ神父は、まあその大成功に喜び、まあ当然ですよね。
まあですよね。
うん、で、まあカトリックだからね。
はい。
で、まあさらなるゼノ神父の仕事というのを、サトコは手伝うことになる。
はい。
で、それは、とにかく電気も水も共同便所もない貧しい人たちの数っていうのが、どのぐらいの数いるのかっていうのを調査するために、慰問に訪れてくださいっていう、慰問に回ってくださいって言って、で、実際の実数の人数っていうのを把握して、リストを作っていくっていう仕事を任された。ゼノ神父ね。
うん。まあかなり具体的ななんか事業になってきてますね。そ
う。で、この実数っていうのを出して、うん、国や政府にインフラ整備っていうのを掛け合うための、あの、嘆願書っていうのを作るのでっていう、貧しい人たちからもね、その嘆願っていうのを集めて、それを添えてっていうことをやろうと思ったんですけど、でもね、政府はそれで動かなかったんですね。
まあ、その、これも、まあ、わかるというかね、その、うん、まあ、そもそも不況不法選挙の場所で、やっていることに対して認められないんだけども、その、困ってる人がいるんですみたいなアプローチで掛け合ってるんですけど、うん、いや、だからそもそもあかんねんってみたいな話には、うん、まあ、まあ、なりますよね。
そうなんですよ。
あ、情に訴える方向での話ではあるんだと思いますけど、うん、なるほど。
で、まあ、それは、なんか、かんばしくなくて、で、まあ、じゃあ、ということで、まあ、とにかく、学力が低いと彼らは、
うん、
子供たちは、ね。まあ、学校にもね、だから通ってる子もね、結構いるんだけど、まあ、そこはね、マシだけど、さすが日本のね、教育っていうのは、あれなんですけど、学力が低いので、自宅に招いて、さとこは、その、子供たちを。で、自宅で勉強っていうのを教えるようになる。
あ、
うん、で、まあ、どんどん子供たちの学力っていうのもそれで上がっていくんですね。
うん。
うん、そんで、また、キリスト教って、とにかく行事がいっぱいじゃないですか。
多いですよね。うん、いろんな行事がありますよね。
まあ、どこの宗教もそうだけど、不況のためなんですけどね。
うんうんうん、
で、まあ、今回は、また、イースター、復活祭のお祭りっていうのがあって、はいはい、本願寺、今戸、蟻の町、っていうところの地域の子供たちっていうのを集めて、うん、食事会と劇っていうのをやって、復活祭を祝おうっていうことになるんですけど、うん、その時、一人の神父が来て、
うん、
で、まあ、蟻の町は泥棒がいる、蟻の町の子供っていうのは泥棒がいるって聞いたから、よく注意してくださいっていうふうに、さとこに言ってくるんですね。
あららららら、ちょっとこれは波乱の予感。
で、結構、えってなって、で、子供たちもご馳走を目の前にして、すごい、これからなんか劇をみんなでね、劇もみんなでまた練習して、やるんだ。で、ご飯も美味しいんで、こんなの見たことないサンドイッチなんて、楽しみ、食べていいんだってなってるところに、そういうふうに言われて、ピリピリピリピリってなって。
あー、一気に食欲なくなったわ。
で、さとこは、え、そんなことないです。何かの間違いです。みたいに言ったらいいんだけど、子供たちは結局その日空気読んで、まあ、泥棒部落って言われたから、まあ、劇をやることもなく、まあ、その日は、シュンシュンシュンってなって解散。
せっかく準備したのに。
ね、せっかくすごいごちそうが並んでたのに、ショック、みんな子供たちショック受けちゃって、そう。
このね、難しいですよね。うん、このみんな、まあ貧しいね、あの、多分ね、場所の子たちですけど、まあ、そのね、格差というかね、
そういう
ところってどうしても逆にそこに比較というか対比というかね、うん、対立構造ができてしまったりっていうのもあるんでしょうかね。
で、佐都子は、やっぱ体弱いじゃないですか、もともと。
そうよ、そうですよ、結核とかで。
そうなんですよ、一回やってって。
そうです。
で、準備などの無理がたたって、佐都子倒れちゃうんですね。で、この間に、松井と神父が言い争いになってたらしくて。
松井と神父が
松井と神父が。
ええ、ええ。
それを、聞くんですけど、佐都子は。うん、アリの町っていうのは、だから泥棒だみたいなことを、教会側の人間っていうのが言ってて、で、まあ、神父側のね、うん、それをだから何言ってんだみたいな感じで、松井が、俺たちはそんなんじゃないみたいな感じで、うん、まあ、対立したみたいな構図なんですけど、うん、
あ、まあ、それは確かにね。
松井は善意の押し付けっていうのは相手を見くびってるっていうふうに証拠だし、それが相手を傷つけてるみたいな感じで、その、余計なお世話だと。
うん、
クリスチャンの人たちのやってることは、みたいな風な発想なんですけど。
まあ、そうですね。だから嫌いなんだ、みたいなことなんです。
まあ、その時の松井の言葉なんですけど、あなたが連れてきたあの外国人神父は、どうしてここの人たちを泥棒扱いするんですかっていう風に松井が言って、で、まあ、それは神父様が、新聞記事をお読みになったから、新聞記事に、ありの町っていうのは泥棒部落っていう風に書かれたんですよ。
ああ、いろんなメディアがあるからね。
そう、いろんなメディアがあるから。
そういうメディアもまああるよねってことですね。う
ん、で、それを、だから信じちゃって、で、それって、まあ、松井曰く、ありの町の存在が決めたくて仕方ない奴らのでっち上げ、そういう風によく説明しましたけどねっていう、神父はまるっきり信用しないんですよ。あんた方カトリックは英字新聞の記事は鵜呑みにしても、貧乏なバタ屋の言うことは信用できないらしいですね。っていうふうに松井は怒る。
まあね、メディアに脅されんな、みたいなことを言うけど、でも松井さん、あんたも結構口から出かせって新聞書かしたりしてたけどね、と思うけど。
とにかく松井は、その、なんだろう、佐都子のことが嫌いでしょうがないんですね。
ああ、そっか。
こういうような、何不自由ないお嬢さんで、要は物の上積みだけ見て、要は深いところの貧民とかそういうところに目を向けてないような人だっていうふうに思ってる、松井は。
そっか、ゼノ神父のこともやけど、そっか、そもそもこのキリスト教のからの施しみたいな、上のお前らは安全な場所から、お前らが気持ちよくなるためにしてるんやろっていうのをより感じてるってことですね。
そうなんです。
に対して、なるほど。
まあ、あんたたちは、だから、そういうふうに、してんでるでしょって言われて、そんなことございませんと。神父はアリの町が大好きでいらっしゃいますと。まだこの後に及んで、まあ、佐都子はかばうんですけど、それでもご心配なさっているからこそ、みたいな。松井は、もうそれが余計なことだっていうふうに言ってるんですと。まあ、みかん箱を叩きながら。
みかん箱ね。
アリの町だからね、ないんです、机とか。
そうです、そう、みかん箱
は。みかん箱なんですね。まあ、だいぶ世界線が今ね、
ちょっと。そうです、そうです。もうすごい絵柄が行ったり来たり行ったり来たりして
きて。で、まあ自分たちの面倒は自分たちで見る。心配なんかしてくれなくても、あなた方は自分たちの善意っていうものを無限に押し付けようとしているだけじゃないですか、と。みんな自己満のためじゃないか。相手のことなんてちっとも考えないで一方的に押し付けるんだ。後になってその代償として自分の宗教を宣伝する。松井は言う。まあ最もではあるんですよね。
確かに、
うん。そうなんですよ。で、まあ綺麗な着物を着たお嬢さん。真っ白な修道服のシスター、そんな人たちがたまにやってきて、施し物っていうのをしていい気持ちになるとき、貧乏人がどれほど傷ついているか、北原先生考えたことありますかと。ふうに佐都子に松井は言った。
なるほど。それはこうね、宗教を見てきた松井やからこそいう視点でもありますよね。
で、どうしたらいいんですかっていうふうに、どうしたらいいのかっていうふうに聞くと、コリント人への手紙、第2、8章9節を読みなさいっていう風に。
これ松井は
言う？松井が。松井はほら。
そうですよね。
そう、
ま。なんかあれですね。俺はキレイ酒なんか嫌いだ。どうしたらいいか。コリント人の手紙第2、8章9節を読みなさい。
で、こういう風に、折に触れ、ちょっとずつその自分が今まで蓄積してきたキリスト教のあれが出ちゃうから、逆にあれです、小沢に、先生はクリスチャンに違いないって思われるんですよ。
思うわ。これ、こういう言い方してたら思うわ。
思うでしょ？出ちゃうんですよ。でも俺はキリスト教なんか嫌いだと言って、
なんか神父みたいなこと突然言い出す
からね。言い出すからね。
これ今ゼロ神父かなと思っちゃいましたよ。
全然松井さんなんですけど。
はい。
で、まあそれを言われた佐都子。
はい。
どうしますか？熱が出ます。
熱が。
また、高熱を出して、40度の高熱を出して、倒れます。で、まあ、生死の境を、1ヶ月さまよった。
うん、1ヶ月、うん。
結構ですよね。
いや、だいぶ重症ですよね。
だいぶ重症ですよね。で、その回復後に、そのコリント人への手紙を、まあ、読むんですね。で、それで気づく。
あれ、松井さんありがとうみたいな感じになってきた。
そうそう、松井、だから、スパルタ教育が結構、こう、そうしてみたいな感じ。
そうですね、
なってるんですけど。
ためになっちゃってるやん。
天主様でさえ、あ、だからコリント人の手紙を読んで、うん、天主様でさえ、ご自分の一人子のイエス様を人間として生まれさせ、十字架の上で死ぬのをお許しになった。それは、人間が救われるためだった。なのに私がこれまでやってきたことは何？少し勉強を教えてくらいで、いいことをしたような気持ちになって、松井先生はおっしゃった。確かにその通りだわ。アリの町の子供たちを助けるためには、私自身も一匹のアリにならなくてはいけないんだわ。というふうに思いました。
おーおーおーおお、なるほど、
うん。で、自分自身がそのアリにならなければいけないというふうに悟ったとき、サトコはアリの町に戻ります。その、まあ、1ヶ月ね、さまよってたからね。
なるほど。
で、そっからまたその奉仕活動っていうのを再開する。
確かに。あれですね。松井さんの言いたいこと、割とちゃんと伝わった感があります、
ね。ちゃんと伝わった。頭がいい同士だからね。
そうですね、うん。うまくいってますね、コミュニケーションが。
そう。で、その頃は小沢は、先生はやっぱりクリスチャンなんだな、多分思ってるけどね。
シンプルな。
シンプルな感じだから。
なるほど。そうか、コリント人への手紙っていうのはあれなんですね。その、こう、主は、その、自分、そうですね。その、わざわざ、このキリストをね、こう、厳しいところにあったりとか、
う
ん、わざわざ貧乏にしたりしてみたいな。
そう。
そうか、そういうところでまさにこう、うん、アリの町で、こう、今の話と、すごく通するという、この松井さんのめちゃくちゃ明確な。
そう。明確なアドバイス。
アドバイスが。
うん、ここを読みなさい。
ここを読みなさい。
しかも、ちゃんと頭の中に入ってて、普通に会話の中で出てくるから、何章とかね。
それは相当好きやって思うよね。うん、
でもこのコリント人の手紙って有名ですよね。
そうですよね。
いろんなあれが、あれがあるけど
ね。うんうん。いっぱい出てくるけど。なるほど。まさにピンポイントの部分を教えてくれた。
そうなんですよ。で、これで、まあ、ちょっとね、1ヶ月残んでたから、
そうですね。
帰ってくると、先生先生って子供たちが呼びに来る。
ああ。
で、ちょっと来てください。で、ついていくと、十字架が見えた。なんと。
ん？アリの町に？
そう。サトコがアリの町を留守にしている間に、二階建ての木造の教会っていうのが出来上がってるんですよ。
え？
なんと。
教会できとるやん。そう。
教会本当に建てちゃったんですよ。
嘘、うん、デモカセやったやん。
みんな結構ほら、土木とか。
あ、そう、木材屋とか。
で、あそこも近いから、山屋とかも近いから、労働者とかがいっぱいいるようなところで、まあもうお手の物なんですね。
あれあれ、ひょうたんからこわみたいな話には。
で、まあ一階は食堂。二階が、まあ、食堂兼、教会、聖堂。
はい。
で、二階が、子供たちの勉強部屋っていうような。
めっちゃちゃんとしてる。
めっちゃちゃんとした教会を建てちゃうんです。
あらあら。
で、その明るくたっぷり日が入る部屋で、子供たちは自主的に聖母のアリっていうガリバン通信の新聞なんかも発行するようになった。なんで、子供たちが自主的に、その、まあ、行動して自分たちがいろいろ動くようになるっていう。
すごい、なんかめちゃくちゃ感動的な感じになってる。
そう。で、その2階建ての教会の隣には、
はい、
ドラム缶を利用した風呂場っていうのを作ったんですね。
ああ、お風呂も入って
ない。風呂も入ってないから、シラミだらけだから、うん、で、子供たちのその入浴の世話で、まあ、うん、結構、サトコは疲れ果てるんですけど、
うん、
家に帰ってくるのは、まあ、22時を回ってぐらいになって、全部その、子供をお風呂に入れてあげて、で、お風呂から入ったら、今度抱っこして持ち上げてあげないと、
出れませんね、
ドラム缶から出らないんで、
ドラム缶ですからね、
で、抱っこして持ち上げてあげる、拭いてあげる、出す、抱っこして持ち上げてあげる、拭いてあげて出す、出す、でも、その病弱な女性にとってはかなりの重労働なんですよ、
ね。だいぶですよね。しかもちゃんとドラム缶のあれなんでね、下に板とかこうね、
そうそうそう、
やって熱くないようにしつつ、うん、風呂に入れさせて出してって、相当ですよね。
相当な重労働。
一日中お世話してるわけですもんね、しかも何かしらで。
結構まあボロボロなんですけど、この自主性っていうのを、まあ芽生え始めた子供たちは話し合って、机が欲しいっていうふうに言い出す。
すごい、うん。
すごいでしょ？
全然違うやん。
まあやる気なくてのんべえのお父さんに育てられて。
だって何あったって俺たちは、
ダメなのに。
って言ってたのにね。
なのに、机が欲しい、勉強したいっていうふうに言い出して、
うんうん、
で、まあじゃあ何するか。まあ自主的にくず拾いでお金を作って、 それで机を買おうっていう風になるんです。
うん、
で、当然ね、さとこも一緒にくず肥料をしていると、スピーカーみたいな感じで言われてる近所の主婦が、さとこのところに、何も大学教授のお嬢さんがくず拾いなんかすることないのにっていうふうに言ってきたんですね。
あ、いるわ、こういう人ね。
たまたまね、なんか会っちゃって、うん、まあ、狭い町なんで。
あれやだ、さとこちゃん、何してるの、みたいなね。
そう、あの感じ。
奥さん聞いたみたいなやつですね。
で、このおばさんって、まあ、もともとちょっと前にも、この辺物騒だから、最近汚い子供がうろつくようになって、危ないから、泥棒されないように気をつけなきゃねーって近所に言って回ってたおばさんなんですよ。そのありの町の子たちが、こう、いろいろね、
はい、
歩き回ってるからね。
はい、
まあ、さとこは真っ赤になって恥ずかしくなります。
うん、
でその時にでも神に祈る、
うん。
そうすると不思議と気持ちが落ち着いて、何も自分は後ろめたいところも何もないっていうふうに、思えるようになった。
うん、
で、まあ、この時のさとこの心境が、
はい、
あの人たちのことだから、私のことを何というふうに言いふらすかわかんないわ。でも平気平気。ゴルゴダの丘に向かわれるイエス様に向けられたのも、こんな下げすみの眼差しだったに違いないわ。そう思うとき、まあ、人々の目にさらせることは、むしろ晴れがましかったと。
すごい。
さとこ曰く。
さとこ曰くね。そうですね。松井先生のアドバイスから、こう、一気に、なんか、さとこも、こう、心が。
ね、首から上の花嫁だったとは、ね、全然違いますよね。
どこそのね、猫ちゃんの話とだいぶ違う。
どこその猫ちゃんの話で、全然。しかも、あれですよね、さとこって、猫って書くんですよね、字がね。
ああ、そう。
そう、名前がね。
何の因果か。
何の因果か。で、こんな日が何日か続いて、
うん、
ついに荒れの町の子供たちは机をゲットした。
すごい、やりきったってことですね。
やりきりました。で、子供たちの学力もね、どんどん上がって、うん、で、いじめも少なくなったんですよ。
おー、これは思わぬ。うん、
そうなんです。夏休みに入りまして、
うん、
夏休みの宿題で海や山に行かないと答えられないようなものっていうのがたくさん出るんですね。で、さとこは子供たちに修学旅行っていうのが必要だっていうことを思うんです。
うん、
で、知り合いの人に箱根の別荘を貸してくださいというふうに頼んで、で、まあ、ね、箱根に旅行することになるんですけど、
うん、
松井に突っ込まれたんですね。
ほう。
で、北原先生、
はい、
子供たちの旅費はどうするんですか ?6000 円くらいかかりますよ。松井に尋ねられて、さとこははっと気づいた。で、言葉に詰まった。子供たちのその冒険の値段に比べたら、そんなものは大したことないから、自分が出してやってもいいくらいにしか考えてなかったと。
ああ、これやるとまたあれやれ、やれやつや。コリント人の手紙もう一回読まなあかん。
で、さらに追い打ち。
はい。
松井は言います。まさかあなたが恵んでやろうなんて言うつもりじゃないでしょうね。
あ、言ったったったった。
そう。松井は皮肉っぽく言いました。さとこは、シャンと頭を上げて、もちろん違います。みんなでクズを拾って、そのお金で参ります。っていうふうに。
お。
でも、また言います、松井は。でも今日は8日ですよ。出発は11日ですよね。間に合いますか?
うん。
とにかくやってみます。これが天主様の望みに叶うことでしたらきっと間に合います。胸を張ってそう言いたかったが、さとこには全く自信がなかったと。
いや、だいぶ厳しそうですよ。
なぜなら大人のバタヤが頑張ってもせいぜい1日500円から1000円くらいだっていうのに、さとこの武器っていうのは祈ることだけだった。う
ん、ああ。
でもね、さとこが家に帰ると、まあ、ちょっと、お母さんに呼び出されるんですね。
うん。
大学教授の令状がくずひどいっていう、さとこがバタヨしてるっていう記事が新聞に出たったわよ。あなたでしょ?で、それをお読みになったお父様のお知り合いから今日お電話があったの。その方の工場で、ミルクの缶がいらなくなるんですって、あれあれっていう。もしもお嬢さんにお仕事に役立つなら、そのミルクの缶を差し上げますって。
あれごめんごめん。怒られるかと思いましたが。その、恥ずかしいことやめなさいみたいな、その、恥さらしみたいなことやめなさいかと思ったら、なんですってミルクの缶が
めっちゃ協力的なんですよ。だから、廃品回収の廃品が出ないんだったら、作ってくれればいいじゃないみたいな、もうそれって。
善意というのは本当に難しいですね。
そう。
これは本当に心優しいから言ってくれてるわけですからね。
そうなんですよ。
うん。その、なんていうのこの、ね、その、せっかくのね、その、ご令嬢がね、汚い格好をしてね、ゴミを拾ってるのを見て、ご友人のね、だってお父さんのご友人までもが、うわ、お前娘に何かしてるのじゃなくて、お困りでしょう。
でもそれは、本当に、 富裕層だとそうなのかもしれないよ。うん、なんか善意で、善意だけで生きてきてるから、うん、ともすると本当に、娘さんゴミ拾いしたなんてってしてるなんてっていうようなことも言わないくらいノブリスオブリージュがもともと身につきまくっちゃってるのかも。
ノブリスオブリージュってやっぱりナチュラルにこうそこまで行くと思うね。
そう。
お持ちなものかも。でもなんかそれが松井が里子に言うなんかことなんかなってすごい感じますね。
でも多分松井がこういうの聞いたら、あーってなる。
間違
いない。松井はそれはどういうふうにできたお金かっていうのは、なんか知らないんです、この時点で。
あ、言わへんか。そうだ、そうですよね。発表しちゃうから、もうそんなこと言ったら。
で、きっちり6000円。まあ、そのね、あの、缶を全部換金してきて、台車に積んで缶を子供たちとしたとこで、まあ、缶をね、さばいて売ってきたお金を計算すると6000円きっちりできるっていう。
きっちりできる。
うん。
偶然にも。
で、あの、松井は言います。3日で6000円とは驚いたね。北原先生は魔法を使ったんかね。っていう風に、小沢が松井に言います。
あ、小沢さんでしたか。
多分、あの、松井さんは気づいてますね。
ですよね。うん。うん、あの、ね。小沢さんはね、そんな、ね、気づいてないけどね。
あ、北原先生は魔法を使いました。
使いましたね。
はい。で、もちろんあれですよ。遠足、修学旅行は大成功。
ああ、よかったねー。なんか、感情がぐちゃぐちゃになりました。
感情がぐちゃぐちゃ
になりました。感情ぐちゃぐちゃになりました。
で、松井の思惑通り、マスコミは大きく取り上げます。
やっぱマスコミ読んでましたか。
で、里子は、蟻の町中に、蟻の町のマリアっていう風に、この時初めて、
出た。
言われるようになる。
なんかあれですね、これ、松井さんが、この時を待っていたみたいな感じが。
望んでたやつ。
してきました。蟻の町のマリア。
蟻の町のマリア。で、蟻の町の大人たちっていうのは、大体みんなめっちゃ忙しくて、うん、まあ仕事して帰って倒れるように寝てみたいな。
そりゃそうですよ。だって一日中ね、廃品回収とかにしたってね、動き回ってるわけですもんね。
なんですけど、小沢が集合をかけてんですね。あの、北原先生に修学旅行に連れてってもらった子供たちの親は、全員ちょっとここに集まってください。みんなちょっと赤い顔して、ちょっと半分やっぱりながら、って来るんですけど、はい、あの、まあ、なんていうかな。これが、だからその、この子が遠足って描いた絵ですよとかって見せると、うん、最初はなんかめんどくせえな、みたいな感じだった親たちも、うん、あ、うちの子結構絵うまいじゃんとか、
あ、
うちの子こんな作文描いたんだとか、なって、ほろりと来るっていうか、うん、自分たちはもっと子供に介入して子供たちのことを見てあげなきゃいけないんじゃないかっていう風になっていくんです。
全然違う。まさにだからあれですよね。小さな大人みたいに考えてたのが、うん、あ、自分たちの、なんかこう、そうやって、ね、現実的に、
うん、
この自分たちの世界とこう、それが繋がる瞬間みたいなことですよね。
そうそう。だから労働力としての小さな大人、子供じゃなくて、うん、自分が庇護する、自分が教育を自分も与える、要は大人の側からちゃんと介入していかなきゃいけない存在っていうふうに認めていくようになる。
そうか。親じゃなくて保護者っていう。
そう、保護者っていう。
ことですよね。うん、ああ、保護者の感覚を持ったってことですね。
そうなんですよ。そこはまた、で、里子がやった大きな貢献なんですね。で、そっから、まあ、蟻の町は、まあ、やっぱ、いろいろあるじゃないですか。クリスマスもやったし。うん、で、どんどん催しっていうのをやっていくんですね、うん。それはもう子供と親とか一体になって、同じことを共有体験を作ることによって、仲良くなっていくっていうような、
うん、
あの、なんていうの、仕組み。
うん、
で、のど自慢大会、
はい、
運動会、
はい、
あとはなんていうのかな、誕生日会。
そうか、誕生日だってそもそもね、お祝いをわざわざするとかね。そういうのじゃないですよね。
気づけば誕生日過ぎていたようなパターンばっかりだったはずなのが。
そう、しかも年が変わったらもうみたいな感じとかね。
そう。
数えだってね、うん、そんな別に誕生日なんかどうしたみたいな感じですね。それどころじゃない、毎日やったらね。
だそれを、親とかが、子が一緒になって祝う。で、最初はもう嫌がるんですよ。
うん、そうですね。
そんなバカみたいな、恥ずかしい、会いたくないよ、先生みたいな。
ですよね。
そう、いい年の男が、
う
ん、みたいな。
ね、そりゃそうですよね。
感じなんですけど、あの、最後はもう誰しもみんな笑顔だった。誰も、蟻の町に住んでから、こんなに笑って楽しかったことはないっていうふうに言い出す。
なるほど。
大人たちがね。
うん。
もちろん子供たちはめっちゃ楽しいですよ。
うん、うん。うん、そうか、生活っていうのがただただ生きるだけじゃないってことですよね。うん、ただ生活をして食いつなぐっていうことじゃないっていうことですよね。うん、社会生活というか。
そう。
まさに。
だからね、キリスト教は本当に、まあ宗教っていうのは結構いろいろなレクリエーションという会を七夕とかもそうだし、うん、設けるよね。
そうですね、うん。まあ世界の見え方が変わる仕組みにしているのは間違いないですよね。そういうものを介してね。
あとはやっぱりその一定の基準の体験っていうのを、うん、まあ福祉的な意味も含めて、まあさせないと、
うん。そうですね。まあ人間のね、やっぱ生活の中ではこう、ある程度のこうね、メリハリをつけてね、こう、いろんなね、ことをしていくことでね、こう思い出なり何なりをね、作っていきますよね、やっぱり。
そうなんですね。
まあそれは確かにきっかけが必要ですよね。何でもそうですけど。
で、この子供たち、まあ、次のステップに行くんですね。
まあさらに
今までは自分たちの机が欲しいとか、うん、何がしたいとか、うん、っていうので、廃品回収やってたんですけど、募金活動をやるっていうふうに言い出すんです。
お、
自分たちが恵まれない人のためにお金を集めて、その募金を、まあ、恵まれない人に渡す。
え、ありの町で欲しいんじゃなくて？
じゃなくて。
ありの町の子たちが、自分たち以外の、もっと困ってる人たちのためになりたいって言い出したってことですか？
そう。
ひょえー。
すごいでしょ？
もう別の国みたいになっち
ゃってますね。別の国みたい。だからもう、優しすぎる世界。
優しすぎ、うん。あ、もう、ここもキャンディキャンディの絵柄になってしまった。
うん、で、この時に、まあ、だからさっきみたいな感じで、はい、まあ、いろいろ、まあね、さとこさんみたいに言われたけど、もうこの時点では、誰もそういうことをやってるさとこに対しても何も言わないし、子供たちがそういうことをやってることに関しても、まあ、だってそんだけマスコミにも出てるから、周知されてるから、まあ、ある意味安全な形で、そういう活動ができる。で、まあ、新聞、またカメラも入って新聞に大々的にあれされるんですけど、うん、このありの町の活動っていうのを、できた募金というのを、うん、土地市に手渡すんですね。
お、子供たちが、ありの町の子供たちが集めて土地市に手渡しに行ったって
ことですね。そう、手渡しに実際に出す。こう、パシャパシャパシャパシャですよ。
それだって、そりゃそうですよね。それ見たことかって感じですよね。そう。だって、泥棒の子たちって言われてた子たちが、わざわざ人のためにお金を集めて、都知事に出しに行ったんですもんね。
だからもう泥棒ですらないし、なんならね、この子たちはものすごく、まあ、優れてるっていうことを証明したわけですね。もうそこはもう松井の思惑通り。
すごい。
う
ん、
これで、ありの町を焼き払うとかいうことは、すごく難しいことになるっていう。
完全に今ね、松井さんがね、矢上ライト君の顔してます。
計画通り。
計画通り。
ね。そうね。そういう感じなんです
よ。まだ笑うね。すごいですね。
そうなんです。
ほんまに、最初の当初の目標これでしたもんね。
これです。だからそう、着々と、もうその報道も入り、着々となっていくんですけど、その頃から、さとこの体調っていうのがどんどん悪くなっていくんですね。
ああ、そうでした。病弱なんでした。そう。忘れがちですけど。
さとこのスケジュールはちなみに、
はい、
朝は5時に起きて、
はい、
蟻の町に行って、で、子供たちと朝の祈りをしてから、浅草教会のミサに、出て、で、朝食後は、前の日に集めたクズの整理をして、子供たちを学校に送り出した後に、蟻の町の病人をお見舞いしに行く。で、共同募金は、午後は子供たちのために子供たちを風呂に入れ、で、大きな子供たちの宿題を見てやるっていう。で、この日課の上に共同募金のためにみんなと一緒にくず拾いっていうのをやってて、うん、まあ疲労から回復する間もなく次の日の疲労、また次の日の疲労。
聞くだけで疲れた。
っていうのを繰り返してて、彼女はもう体調を崩す。
そりゃそうですよ。うん、
ある日、まあ、その関係者の母親っていうのが訪ねてきて、
うん、
先週のことなんですけど、私の家の前で、そのバテアの車っていうのが、泥の道にはまっちゃったんですよ、
うん。
で、動かなくなっちゃったんですけど、その時にそれを押してて、北原先生が倒れたんですって。でも、北原先生は誰にも言わないでくださいっていうふうに言ってて、ってで、私もって今度子供たちが、北原先生言わないでくださいって言ったけど、倒れたことあるんです。結構だから北原先生、ずいぶん前から、もう具合が悪かったって言ってて、里子ビーキの小沢は、もう悔やんでも悔やまれない気持ちだったと。北原先生はいつもニコニコしてるから、そんな苦しいとは気づかなかったんだと。なんとお詫びしたらいいかって。
そうっすよね、うん。あんたは恩人やって感じですよね。小沢さんからしたら、
そう、
親父からしたらね。
で、小沢はもう激しく後悔するんですけど、
うん、
まあ、3日間眠ったきり、松井がとりあえず、まあ、その小沢は後悔してただけなんだけど、松井がとりあえず、まあ、様子を見に行って、話ができる状態ならちょっと話をして、っていう風に、多分小沢は、どうしよう先生が、ああ、どうしよう先生がってなってるだけだと思うんですけど。
確かに確かに。
うん、 ね、なんですけど、松井が行った時に、うん、佐藤子は、まあ、ちょっと調子が良くなってきてる。
うんうんうん、
で、一通の手紙っていうのを小沢に見せるんですね。
うん、
それは、戦犯死刑囚。多分、二次大戦の時の戦犯だと思う。
ああ、そういうことですよね。
うん、それの死刑囚の手紙っていうのを見せるんですけど、うんうんうん、の手紙の除名嘆願っていうのをしたいと。この死刑の。
なるほど。
で、その手紙っていうのが、どの手紙か、どんな内容かっていうと、はい、死刑囚の手紙ね。
うん、
最近祖国から来るニュースは人殺し、泥棒、ヒロポン中毒、闇取引など暗いもんばっかりでした。その中であなたのお嬢さんバタヤの記事は私の心の本当に清らかな深い感動を呼び起こしました。あなたのようなお嬢さんバタヤが祖国に一人いてくれるだけで私は心静かに死んでいけます。っていうふうに死刑囚が書いてきて、
うん、
で、佐藤子はそれを読んで、この人、のことをどうか除名嘆願、この人を、助かりますようにっていうふうに、ん、これを出したいんですっていうふうに松井に言うんですね。
ほ
ー。で、でも松井はですよ、
うん、
もうここで、まぁ、ちょっとブチってなるんですね。
ほう。
うん。はぁと。
おっとっとっとと。
またお嬢さんの自己満足のためですか？と。ついにここで松井と佐藤子の全面対決です。
そうですね。これはもう、確かに真正面から来ましたね。
そう。で、松井は肩をすくめて、
うん、
まあ、その嘆願に対して不賛成みたいな態度を見せる。
うんうん、
そこで、佐藤子は言います。一回前から松井先生にお話ししたいと思ってました。先生はなぜ私が、そのメルセス会に入りたいと思ったか、ご存知でいらっしゃいますか？いや、知りませんね。知ったことじゃないです、みたいな感じで。
うん、
じゃあ、メルセス会の始まりからお話ししましょう、っていうふうに、佐藤子は言う。で、メルセス会っていうのは、まあ、要約すると、
うん、
今から約700年前、十字軍の時代にイスラム教徒、まあ、海教の勢力がとっても強くなる時代があったんですけど、キリスト教徒っていうのを捕まえてはアフリカに連れて行って強制労働させてたんですね。その人たちは。
うん、異教徒をね。
異教徒ね。海教の人たちがね、うん。で、それでヨーロッパ各地で、その身の代金を払うために募金っていうのを募ったんです。その十字軍の人たちは。
うん、
まあ、キリスト教徒の人たちが。
うん、
だから、焼け石に水。そんなことしても、とっても間に合わない身の代金が。
うん、
そこで、何をしたか。メルセス会の人たちは、一人が一人を救うっていうことを目的に、自分自身が身代わりに捕虜となって、アフリカに渡っていったんです。で、うん、命を捨てるか、一生どれとして働くかっていうようなことをする、身代わりにする代わりに、一人の、また十字軍の命を解放する。っていうようなことをやっていった。
進んで人質交換を、私を人質にしてくださいって言うってことですね。
うん、
なるほど。
で、その、製品、純潔、定説、締結っていうのを、メルセス会の修道場っていうのはモットーにしてたんですけど、うん、それに加えて、もし必要な場合は、異教徒のために命を投げ出すっていう誓いも立ててる。メルセス会の修道場は。
おー。
で、自分もそういう風にありたいという風に思ったので、私はメルセス会を選んでメルセス会に入ったんですっていう風に、佐藤子は言うんです。
なるほど。そうか、ただなんかこの人はかわいそうだから助けてあげてってことじゃなかったってことですね。
で、まあ、松井はそれを聞いて、めっちゃ謝る。
さっきまでね、はぁ、お嬢さんまたですかみたいなんでしたもんね。
北原先生、僕はあなたにお詫びしなきゃいけない。僕はあなたの信仰は若い女性にありがちな浅い憧れのようなもんだと誤解していました。もっとチャラチャラした甘いもんだとずっと考えていたんです。だからありの街をうろうろするあなたが目障りでしょうがなかった。だが今わかりましたよ。あなたの言う除名嘆願もその人の身代わりとして命を捧げてもいいという真剣なもんだったんですね。っていうふうに、松井はやっと気づく。
だいぶかかりましたけれども、
まあ、松井もだからほら、いろんな宗教もそうだし、世の中もそうだし、いろんなことを見てきて、からの、この何も逆にね、比べてみても、ね、まだ若い女性が、そんなこと考えてるはずがないと、なんかポーズだと思ってたんでしょうけど、やっとその心打たれるわけですよ。
うん、どっこい佐藤子はね、もう根っからの優しい世界でしたからね。
そう、もうナチュラルボーン。
ナチュラルボーン
優しい。
優しいですから、ああ。てか、すごいな、佐藤子。なんか、聞いてるこっちもびっくりしちゃったみたいな。
本当にだからガチの優しい人。
そう。なんか、こっちも松井と同じ気持ちになっちゃった、このなんかこの、除名嘆願、ああ、みたいな。
なんかうちらもすいませんでしたって気持ち
で。そうです。今すいませんでしたって気持ちです。すいませんでした、さとこさん。
で、とにかくあなたが、うん、覚悟がね、終わりならば、できるだけその助けになりましょうって松井は言って、その時から松井はとてもさとこに優しくなります。
なんかちょっと熱い展開。
うん、で、その除名嘆願、2年後には聞き届けられました。
おー、すごいじゃないですか。
そしてまあ反比例するようにさとこの病状は悪化していく。
あー、ずっと無理してるんでしょうね。
で、松井はその年のクリスマスの計画っていうのをさとこに話したんですね。なんでかっていうと、安心して寝ててくださいって、僕らがまあもう先生が教えてくれたようにクリスマスやりますからって、
うん、
まあ何もね心配しないでいいですよっていうふうに言うんだけど、さとこはここでちょっとまあ逆に安心できなくなって、私がいなくても物事が回るっていうのはどういうことと。
ああ、これ難しい、確かに、
うん、私が必要なんじゃないの、この町には、ここの子供たちにはっていう風になって、すっごい寂しさを感じるようになるんですね。
ああ、
寝てても、
うーん、
でまあ安静なのに、絶対安静なのにクリスマスの日さとこはアリの町に行ってみちゃうんです。
ああ、
そうすると自分の木にクリスマス、大きいサンタが描かれた煙突とか、そういうのがもう用意されてて、うん、クリスマスが回ってる、なんかもう、
立派にね。
そう、立派に計画が回ってってる。っていうのを目にしちゃうんです。
か、自分が作ってきた、このね、先生、先生みたいなね、世界が。
なくても、いけんのこれ、もしかして、みたいな。
ああ、なんかちょっとマッチ売りの少女みたいな、この。
火が消えちゃう感じの。
ね、なんか、ああ。
で、寂しさを強くするんですけど、まあ、この時もね、ゼノ神父に相談してんですよ。
うん、
私ってすごく嫉妬して醜いし、こんな感情を抱いちゃう私自身が、なんていうのかな、罪悪なんじゃないですか、みたいな。で、まあ、それは相談したことによって、まあ、癒されて、さとこは気持ちが晴れるんですけど、でも、まあ、ね、体調も悪いことですし、少し、入院した方がいいんじゃないかっていう。ことになって、まあ、勝手にだってね、今もアリの町まで来ちゃってるし、まあ、天地療養、箱根に、っていうのを松井が提案する。まあ、優しくなってるから、
そうですね。本当にこう心配な気持ちから言ってることですよね。
先生、ね、焦ることないからと、少し天地療養して体良くして戻ってくればいいんじゃないかっていうふうに言うんですけど、まあ、それが終わって6ヶ月。で、もう、もっといればいいのにって言われたんですけど、早く帰りたいっていうふうに言うんですね、さとこは。
兄の町が待ってるからね。
そう。なぜかっていうと、噂が聞こえてくるんですね、さとこの耳に。東京都の立ち退きに迫る動きっていうのが強くなってきたと。
あれ？やばなってるやん。
で、あとは、兄の町で、さとこの代わりに、子供たちを女性が世話してるよって。
誰よ、その女。
そう。誰よ、それっていう。
おっと、あれあれ、これちょっと複雑な気持ちになってきた。
で、まあ、いても立ってもいられなくなって戻るんですけど、戻ってきたさとこが見たのは、さっき言った通り、佐野という女性が子供たちの世話をしてる。はい、で、先生、先生みたいな感じで、でも、割とその北原先生のことを知らない子供っていうのももういて、
まあ、そりゃそうです
よね。そうなんですよ。結構時期で立っちゃってるから、ガチでその佐野さんにだけ懐いてる子供とかも出始めちゃってて、っていう状態で、で、その女の人っていうのは、まあ、健康そうで、日焼けしてて、なんていうの、天真爛漫。そして、学もある。で、何より、バタヤ出身の青年と結婚して、アリの町に骨をうずめる覚悟でいたっていう。
あらら、あら。
っていうような女性なんですよ。
わ、これはちょっと、複雑な気持ちになりますね。
で、結局、さとこは通いでアリの町に通ってるけど、まあ、で、何度もね、住もうとしても失敗して、で、今度こそアリの町にずっと住もうと思って、勝手に退院してきて戻ったんですけど、そういうのを見てしまった。ですね、タイミングが悪いんですよ。だから今度こそ、もうずっとここの住人になろうと思って戻ってきたのに、もうショッキングな光景を目にしてしまうんですね。で、そこでさとこはどうしたか。
はい。
もう、ここに自分の居場所はないっていうふうに思って。
いや、そんなことないんやけどね。そんなことないんやけど。
で、アリの町のマリアっていうふうに自分を称える新聞の切り抜きとか、そういう書いてある記事か。記事を全部焼き捨てる。
ああ、ほら、そういうことしちゃうから。
そういうことしちゃう。ちょっと情緒の方が、あれかもしれない。そういうの見ちゃって情緒の方が。全部焼きます。 うん。アリの街は焼かなかったけど、自分の、あの、全部、そういう思い出を焼いてしまうんですね。新しいアリの街のマリアに全てを譲るつもりだったと。
ああ、一気になんか、あれやん。お兄ちゃんと一緒のやつやん。
そう。お兄ちゃんと一緒の状態なんですよ。
完全にこれね、今だってちょうどだってこれ、あの、源氏物語の光源氏の最後の時じゃないですか。もう今までの思い出全部焼いてみたいな。
そう。
生きる気力を失ってるやつじゃないですか。だって、このために里子生きて頑張ってきたのに。
そうなんですよ。で、ただやっぱり、もう自分も体弱いし、また寝込むかもしれないところに健康的な女性。
あ、そうや。私叶わないわ。
で、しかも自分は通いでありの町に来て、で、ここ北原のお屋敷があって、なんだかんだ言ってそこから出れないでいたのに、まあ、彼女は、何せ、そのバタヤの部落の青年と結婚して、そこで暮らすつもりでいた。これは勝てない。
勝てない。しかもナチュラルにそれやってるってことですもんね。その、しかも学歴ともある、ちゃんと、
そう、ちゃんとした女性が、
ここに私は住むなって、
それはもう、絶対叶わないんですよね。
確かにな、新しい幸せの形生まれちゃってるってことですもんね。
そうそう。
確かに。唯一無二の存在だったんですもんね。
まあ、わかりましたと、
うん。
もう散々止めたんですけど、
うん、
だって焼いちゃってるからね、わかったって言うしかないじゃないですか。
まあもうね。
あの、ご乱心ですよ、だから、
うん。もう何言ってもダメですよね。
あ、ダメ、これダメっぽいなっていう。う
ん、いや、里子さん必要なんだよって言っても、他の人がいるじゃないみたいなね。
そう。
みんな元気にやってるじゃないみたいなね。私がいなくても今までうまくいってたでしょってなりますよね。
ってなっちゃって。
なっちゃうね。
じゃあ、と松井は、何かあなたに鼻向けになるようなものを送りたいんですけどって。
うん。
何がいいです。もちろん物は送れないよ。
そうですね。そう。そりゃそうです。松井が物なんかいらねえって言ってましたからね。そう。
なんで、言った、里子は迷いなく、はい、じゃああなたの受精を望みますと。
あ、なんか思うのと違うプレゼントやった。
洗礼を受けてくださいと。
あ、だって、里子関係ないもんだって、
うん、
あなたが洗礼を受けてください。
松井さんは、が洗礼を受けてくれたら、私超嬉しいから、松井さん洗礼を受けてっていう形。
いや、なんかちょっと重いな。
え、確かに物は、だったけど、今、やりますって言ったけど、みたいな。
そうやけど、それみたいなね。鼻向けかな、それしかもね。
で、松井は洗礼受けることにな
る。クリスチャンなんか大嫌いだぜ。
っていう松井は洗礼受けることになる。
信仰ってこうやって始まるんやったっけな。
そうなんです。でですね。
はい。
で、松井は、うん、まあ、洗礼を受けるふうに、まあ、それを受託して、
うん、
で、かつ、小沢に言います、
うん。
親父さん、人間は引き際が肝心だと僕はいつも言ってるでしょ？あの、小沢はね、この時点では、いや、先生は、この町にいてくんなきゃ嫌だ、嫌だ、そんな、先生以外のあれは違うんだ、
言うよね、言うよね。そう、小沢ひとしのあの感じだって言うよね。
そう、そういう感じになってるんだけど。
小沢ひとしのあの感じのフェンスが言うよ、ね、ね、う
ん。もっとだから、もっとその聞いた感じでね。
そうそう、佐藤さん、いてくるんだけど、困る
んだよ、俺ら、あんたじゃなきゃダメなんだから、
絶対言ってる
感じ言ってんだけど、うん、まあそこで、ちょっと松井が、まあ、説得モードに入って、
そっかそっか。
そう。で、まあ、どんなに寂しくとも、友の美しい引き際を祝福するっていうのが大きな愛だと僕は思いますけどね。
うん、
みんなで北原先生を笑って見送ってあげましょうよっていう。
うん、
で、そこで小沢は座り直す。
お、
うん、ねえ先生、俺はヤクザだったからよく知ってるが、ヤクザってのは親分や兄弟のために命を捨てる。だがキリスト一家は仲間じゃなくても、誰のためにも命を捨てるという。それに、キリスト一家では、親分のキリストが、真っ先に子分のために死んだそうだ。ヤクザとはそこが違うんじゃねえかな。俺は、北原先生の生き方を見ているうちに、そんなことを思うようになったんだ。だから、俺もキリスト一家の杯をもらおうと思う。あれ？
キリスト一家の杯をもらおうと思う。
ちょっと小沢的に何かを、だから、分かったんでしょうね。
なんかそんな感じがしましたね。うん、ちょっとこう、ヤクザで学ぶキリスト教みたいな感じ。
ヤクザで学ぶ。松井は言います。え、つまり、洗礼ってことですか？
うん。まあ確かにそうなっちゃうね。
で、小沢は、まあ、真面目にうなずく。うん。
小沢さん、ちょっと大丈夫かな？その感じでいける？キリスト一家みたいな感じになってるけど。
俺も洗礼を受けたいと思ってたんだ。
マジ？
っていうふうに、だから小沢が。
はい。
で、俺も前からそういうふうに受けたいと思ってたんだって、口々に、その辺にいる人たちが、まあ、ここの、まあ、小沢と松井も含め、みんな口々に洗礼を受ける、洗礼を受けましょうっていうモードになっていくんですね。
ああ、うん。
で、それでは早速明日、このことを里子さんに話しましょう。
うん、
で、その時に、新見ると小沢が言います。
うん、
どこにいても俺たちのありの町のマリアは北原先生だけだって伝えてくれ。
うん。
で、 洗礼の話なんですけど、
うん、
洗礼名はって聞かれると小沢は、キリスト教にも戒名があるのかいというふうに言ったという。
戒名
小沢なりにね、一生懸命理解、頑張って理解
して。ヤクザで学ぶね、キリスト教からね。ヤクザフィルター通して。
ヤクザフィルター通して。自分が最も尊敬し、その道に従って歩きたいと思う人、聖人の名前をいただくんだよっていうふうに言われると、
うん、
小沢は答えたそうだ。それじゃあ、北原先生からマリアをもらおう。いや、マリアは女の名前だからダメだ。じゃあ、キリスト。そいつは親分の名前だからダメだ。子分はつけられない。じゃあ、と考えて、小沢は考え込んで、
うん。
何しろ、キリスト一家には知り合いがいないんでね。あ、いたもう一人ゼノさんだ
お
っていうわけで、小沢の洗礼名はゼノっていうふうに決まった。この話を聞いて、里子は声を上げて笑った。
めちゃめちゃおもろい、確かに。
めちゃめちゃウケるでしょ。
めちゃめちゃおもろい。でもなんかあれですね、こう、本当にこの里子を尊敬してるっていうのがすごい伝わってくる。
小沢はね。
うん。
松井は、私はじゃあ、ヨセフを選びました。マリアを守るという意味を込めてっていうふうに。
ああ、うん、またこれも胸熱な感じや。そう。
だからちょっとあれですよね。うん、熱いですよね。
熱い。この話、うん、ちょっとここの話めっちゃ熱いですね。
マリアであるね。やっぱ里子をね、守るっていうね。そういうふ
う
に松井が言うと、里子はにっこりと笑ってうなずいた。だが、その日、から目に見えて、里子の病状は悪くなっていった。
ああ、なんかやりきった感が出ちゃったかな。
で、彼女が大好きだったアリの町は、もう彼女の手の届かないところへ行ってしまった。っていう。で、里子の大好きだった、よりどころだった修道、修道院へ入るっていう道も、健康上の理由でもう閉ざされてしまった。
まあ、もう難しいですよね。
だから、里子の気持ちに張りになるものは、もう何一つ見つからなかったと。
そうだ、だって手放しちゃったんですもんね。
で、そこでお医者さんが言います。
うん、
彼女は持ってあと一月ぐらいでしょ。
やば。
お兄さんと一緒なんですよ、だから。
ああ、そうや、うん。そうですよね。気持ちからね、もうね。
で、お医者さんがだよ。お医者さんが言うんですよ。
う
ん、ありの町に戻したら、あるいは、里子さんを持ち直すかもしれません。今だったらお医者さん言わないよ。
お医者さん。お医者さん、うん、なるほど。
でも、お医者さん自ら、だからもうそのくらい手遅れの状態なんだけど、はい、気力がなくなっちゃってるから生きる。
なるほど、なるほど。
なので、アギの町に戻れば、里子さんは、なんとかね、あと、まあ、何ヶ月か、何日かかもしれないけど、延命できるかも。
おー、なんか急に、なんか具体的なアドバイス来た。
っていう風に言うんですね。
ほう。
で、アギの町に移るんですよ。
初
めて。この段階に来て、初めて里子は、正式にアギの町の住人になる。
住むんや。
住むんです。
いつずっと住めへんかったけど、住むんや、ここで。
そう。ついにそこに住むことになって、
はい、
そうすると、灰の影が綺麗に消えたんですね。奇跡ですよね。
すごいぞ。
すごいんですよ。で、まあ、まあもちろんね、うん、灰の影は消えても、体調は悪いまま悪いままなんです。うん、でも奇跡が起こって、持ち直したんです。
うんうん、
持ち直した里子に、里子さん、本を書いてみませんかっていう話が、
うん。
今までの経験を本にして、あなたの経験を、
うん、
ちょっと執筆してみませんかと、
うん、
いや私とんでもないそんなことできないですって言うんだけど、もうこれは本当にみんなの助けになるんです、うん、あなたの言葉がみんな聞きたいんですと、
うん、
でそこでできた本がありの町の子供たちっていう本、でまあ健康状態なんかに注意を払いながら4ヶ月が過ぎ、
4ヶ月も、
うん、
持ってあと1月って言われてたのに
4ヶ月が過ぎ、1957年の暮れ頃、東京都がいよいよ正式な立ち退きを要求してきたんですね。ありの町に、
うん。
で、代わりに、代替地っていうのを提案してきたんですけど、うんうんうんうん、東京湾8号埋立地っていうところがあって、うんうんうん、そこに移るのには、側近で1500万のお金が必要。なんですよ。で、まあ、4年ぐらいだったら、なんとかなるんだけどな、4年ぐらいあれば、そのぐらい作れるんだけどっていうふうに松井が言うんだけど、この時点では側近でっていうことになってる。
金で、
うん、で、まあ、無理じゃないですか。
そりゃあね。
はあ、その開発の部長さん、
うん、
部長さんのところに、うん、まあ、関係者が行ったときに、うん、そこの机の上に、ありの町の子供たちが置いてあるんです。里子の書いた本。
はい。
で、松井の姿を見ると、その部長さんは椅子から立ち上がって、こう言った、はい。この本を読んで心から感動しました。
お
子供たちの作文に涙が出ました。私はバタヤさんたちを誤解していたようです。 彼らが自立できるように東京都は力を貸さなければいけない。私はありとまちの開地の問題に関係者にこの本を読んでもらいました。その後一人一人を説得して回りました。で、結論を申し上げましょう。1500万円を5年間でどうです？
いける！
即金じゃなくて、5年に分けて払うっていうことになったんですよ。で、これならいけるっていうふうになるんじゃないですか。
ナイス本。すごいですね。だってこの時ってあれですよね。ちょうどその60年代くらいからこう大きく住宅とか団地とかが建て始めて、ちょうどこう、まあスラムクリアランスっていうんですか、
うん、そうそうそう、
大量住宅とか、うん、あれですよね、そのスラム、
住宅
そう、いわゆるね、あの、ちょっとセンシティブなあれになっちゃった。あの、いわゆるその、まあ、ブラックみたいな。
ニコイチ、
ニコイチ。ニコイチ住宅、ニコイチ住宅ね。
ニコイチ住宅。
そう、その本当にこう、バラック小屋とか、うん、そういうその衛生的なところも、うん、あとそのちゃんとお家みたいなところとかも、うん、ちゃんとその住宅をきれいにしようっていうような計画が持ち上がってきたから、うん、今まではちょっと見逃してきたところとかね、世論とかもあったけど、うん、もうダメよっていうのがもう本当にもう、最後ツープじゃないですか。うん、なんでこれは基本覆らないような計画ですよね、本来はね。
だからまあ、移転っていう埋め立て、
うん、そうですよね。うん、で、それを、その、でもまあ、ここまで見逃してきたから、それは側近ですよね、うん、だって。それじゃなかったらもう潰すしかないよって。そうそうそう、うん、別に斡旋してくれるわけですもん。うん、別にあの町じゃなくてもね、うん。っていうところで、でもこのまま移すっていうところを、そこまで話がいったのすごいですね。
だから、その、里子が最後に奇跡を起こして、
ああ、これも書いてたおかげですよ、
書いてたおかげ、本書いてたおかげで、それを読んで、まあ、あとはやっぱりその今までのマスコミとかの、
うん、
まあでもあるだろうし、で、これを、だから、里子は、まあ、病のとこで、その、うわ、あの話を聞いて、なんかすごいいいところっぽいわね、みたいな感じで喜んで、
うん、
ね、あの、東京湾の埋め立て地なんですけどね、だから、
うんうんうんうん、
で、まあ、多分、ありの町に比べれば環境もいいんですよね。
うん、
で、あ、今回そんないいところに今度移れるんだっていうになるんだけど、うん、まあ、その完成を待たずに、移転を待たずに、
うん、
まあ、里子は、1958年1月、うん、その隅田公園のありの町で亡くなった。
ああ、そうか、ありの町に住んで、最後ありの町で亡くなるんですね。
そう。
すごい人生。
で、お父さん、
うん、
北原博士。
金氏。
そう、金氏、
金氏。
金氏は最後にこう言ったという、
うん、
関係者マスコミの前でね、里子はこのありの町の住人になりきり、それを心から喜んで死んでいきました。ですからどうぞ里子のことは私にではなく、ありの町の皆さんに聞いてください。お父さん、里子さんどうなんですか？里子さん亡くなったけど、みたいな感じでインタビューね、記事でパシャパシャパシャパシャ写真撮られてる時に、これは町の人に聞いてください。
はぁ、お父さん、ええ人すぎん？
最初から最後までいい人だったよね。
ええー、始まった瞬、出てきた瞬間から最後までいい人でした。
まあ、あの、直接の死因は、腎臓疾患。
まあまあ、もう臓器がね。
そう。なったんですけど。
すごいですね。なんか、やりきりましたね。
やりきりましたよね。
うん。
っていう人生。
すご
うん。
めっちゃでも、あれですよね。若くして亡くなってますよね。
うん。too young to die だよね。
too young to die の、エリザベートじゃないですか。
そうなんですよ。で、エリザベートが、まあ、28歳。で、まあ、里子が、29歳か。で、亡くなってて、まあ、ほぼほぼ同い年。
はぁ、
うん。まあ、あの、あれなんですけどね。堤礼子は今、現存で93歳まで長生きなさってるんです
よ。ご存命です。
ご存命なんですけど。
ご存命ですからね。
そう。
おー、すごい話でした。
そうなんです。
すごい、ボリュームたっぷり。
ね。
いや、でも、
長くなってすみません。
面白かったですね。
しまいました。
いやいや。なんか、こう、綺麗事じゃなかったっていうのに逆に驚いたって感じでした。
松井がでしょ？
松井もですし、その、里子のしてきたことも。
まあ、あの、ちゃんとね。
そう、なんか本当に、その、まあ、なんていうの、いいとこに生まれてしまってるから、よりそう見えてしまったけど、うん、だって最初に、その、修道院に入った時点で、そう思ってたっていう話だったわけですから、うん、うちらも誤解してたわけです。う
ん、だからやっぱ彼女は、
うん、
なんだろう、最初から最後まですごくでも気が強い人。
うん、
で、やっぱり自分がこうと決めたら、それを貫く。
うん。本当に、
うん、
いやー面白かったです。
修道女の鏡のような人、
修道女の鏡のような人ですね、うん、まさに、
うん、だと思いました。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。